出エジプト記、12章を今日はお読みいただきました。イエス様が十字架に挙げられたのは杉越のお祭りの時でありました。ユダヤ人たちにとって杉越の祭り、これは極めて重要なもので、イエス様はもうその頃すでに命を狙われていたであろう、そういう状況でありましたが、危険を冒してまでエルサレムに登ってきた。それはこの杉越の祭り、その儀式を守るためでありました。なぜそれほどまでにこの祭りが大切にされてきたのか。それはエジプトに奴隷として捕らえられていたイスラエルの民が神様のお導きによってエジプトから解放された、そのきっかけになった出来事を覚えるお祭りだったからです。すなわち神様は自分たちをしっかり見守りお導きくださるということを確かめる時であって、主なる神様に信じ従う、その信仰を新たにする時であったからです。今日はその出来事、そのエジプトを襲った10の災いのうちの最後の災いのことについて学んでまいります。ここまでで9つの災いに襲われながら、心を固くなにしてイスラエルの民を解放することなくやってまいりましたエジプト王のファラオ。ファラオが心を固くなにしたのは必ずしも彼自身に責任があったというだけではなく、むしろ神様がファラオの心を固くなにしたというふうにも記されていましたから、なぜわざわざそんなことをされたのだろうと、首をかしげるようなところもございました。でもそれはファラオとエジプトの民はもちろんのこと、イスラエルの民も含めて、すべての民が心の底から主なる神様のその道からを思い知って、イスラエルの民においては主を恐れる信仰というのをしっかりと抱くためでありました。そのために徐々に災いが厳しくなる中で、ファラオはイスラエルの民を一部条件付きで荒野へ行かせようと、そのように思ったこともありましたし、エジプトを襲う厳しい災いから自分たちだけは災いを逃れて守られてきた、そのことを目の当たりにしてきたイスラエルの民は、単に災いに遭わなくてよかったというよりは、やはりその神様の力、そのいかに大いなるからと大いなるかなというのを思い知ってきたのであります。そして準備が整ったとばかりに最後の災いの時を迎えました。この最後の災いはエジプト中のすべての遺言を打つというものでした。モーセは主なる神様が告げられたこととして民に向かって言いました。ファラオに向かって言いました。真夜中頃、私はエジプトの中を進む。その時エジプトの国中の遺言は皆死ぬ。王座に座しているファラオの遺言から石臼を引く女奴隷の遺言まで、また家畜の遺言も全て死ぬ。大いなる叫びがエジプト全土に起こる。そのような叫びはかつてなかったし、再び起こることもない。これによれば、人間だろうが家畜だろうが、エジプトにいるすべての遺言が死んでしまうという恐ろしい災いであることがわかります。それがどのような方法で行われるのか、どのような仕方でそれが起きるのかは記されていません。どんなことが起こって遺言が死んでしまうのか、それは知らされていないんです。しかしこれまで災いの予言を必ず成し遂げてこられた神様がおっしゃるのですから、その通りになるということはファラオにも察しがついたのではないかと思うんです。でもにわかには信じられない予言ですし、ここでも主ご自身がファラオの心を固くなにされたために、 ファラオはモーセのこの言葉を無視して、イスラエルの民をエジプトから去らせることはありませんでした。そして真夜中、エジプト中で叫び声が上がります。モーセを通して主が予言された通り、エジプト中で全てのウイゴが打たれたからであります。牢につながれていた捕虜のウイゴまで打たれたと記されておりますので、まさに全てのウイゴが対象でありました。もちろんファラオのウイゴも含まれていました。そこには何の区別もない。対象とされたものは人間だろうが家畜だろうが、あらゆるもののウイゴが打たれてしまいました。それがいかに恐ろしいことだったのか、これは全てのという、つまり見境がなかったという点でより強調されているように思います。まさにイスラエルの民を去らせないファラオとエジプトに対する神様の裁きでありました。しかしこの何の区別もない、見境のないといった恐ろしい災いから逃れた者たちがいたんです。で、それはイスラエルの民を中心にした神様を信じる者たちでありました。これまでイスラエルの民が住むゴシェンの地域というところだけは災いを免れてきました。イスラエルの民は無条件に災いから守られてきたんです。でもこの最後の災いの時は区別は実はされていないんです。すべてのということはイスラエルの民も対象だったというふうに言えます。ただ神様はこのイスラエルの民にこの災いを逃れる方法を授けたんです。それは次のような方法でした。家族単位で羊をほふって焼いて食べるということ。少人数の家族だったら隣近所と合同で食べてもよろしいと。食べる羊は傷のない1歳のオスでなければならない。羊がなかったらヤギでも構わない。ほふるのは夕方で、その際血を取って食べる家族のいる家の入り口の2本の柱と鴨居にその血を塗りなさい。肉は焼いて食べなさい。生で食べてはいけません。煮て食べてもいけません。焼いて食べるのです。焼くときは解体をせずに丸焼きにします。頭も足も内臓も切り離しません。丸焼きにするんです。一緒に酵母を入れないで焼いたパンを煮がなを添えて食べます。夜の間に食べなさい。帯を締め杖を持って急いで食べなさい。朝まで残してはなりません。もし食べ残したら焼却してしまわなければなりません。これが災いを逃れる方法でした。何度も言いますが、この災いは無差別でしたので、イスラエルの民も対象にされていたと考えられます。ただこのように逃れる方法が示された。その逃れる方法を確実に行った家だけがその災いを逃れると、そのように約束をされたんです。これはつまり今までこれまでのようにイスラエルの民だからという、そういう理由だけでは災いを逃れることはできない。きちんと神様への信仰を確かめられる、そういうことが行われたと言ってもいいんだと思うんです。ですからもしこれを守り実行するならば、イスラエルの民でなくても災いは逃れられるということになります。逆にこの言いつけをないがしろにするならば、イスラエルの民といえども容赦なくこの災いの犠牲になったでありましょう。神様への信仰の確かさというものをここで確認されたんです。で、この災いは先にも話しましたように、主なる神様に背を向け続けたエジプトへの裁きです。イスラエルの民を去らせないという決定をし続けたのはファラオですから、 ファラオだけが裁かれればよいとか、そのファラオでさえ神様ご自身が心を固くなにされたんじゃないかというような疑問を感じるところはあります。でもこの世の力、この世の権力、そういうものであるエジプトをファラオに従う者たちは主なる神様には従いません。エジプトの民もファラオの言う通りにしているわけですから、この神様には従っていないと言えます。相反する二人の主人に仕えることはできないように、神様に従うのか、この世の力に従うのか、それを人々は選ばされたんです。ですからここまでの災いでイスラエルの神様に対して恐れを抱いて信じるようになったものがあれば、災いを逃れる手段をも知り、それを受け取り実行したでありましょう。エジプトの民でさえ、ファラオに至っては何度も何度も同じような過ちを繰り返しました。自分の力でこのそれらの災いを過ぎ越せると思ってきました。数々のひどい災いを受けていながら、でも喉元過ぎれば暑さ忘れる、そのような態度を繰り返してきました。彼はこのとどめの一発ともいえる最後の災いを受けてなお、実はこの後ご存知の方もおられるように同じ過ちを繰り返します。ですから神様は信じ従わない者への裁きを全ての民に区別なく無差別にはっきりと示さなければならなかったのでありましょう。一方でその信じる者は災いを逃れる、裁きを過ぎ越すために示された逃れの手段でによってこの災いを逃れていきます。羊をほふって食べる、そのことで生贄とする、つまり自分たちの罪をあがなう犠牲の供え物が必要だということを知るんです。創世記の時代から神の民は生贄を捧げてまいりました。羊や子牛など焼き尽くす捧げ物として神様に捧げてきました。これを焼いてその煙をなだめの香りとして神様に届けた、その怒りをその煙でなだめるということをしてまいりました。それは犠牲の供え物が生贄となって自分たちの罪を許してもらうという行為であります。同じように今ここで災いを逃れるために犠牲の供え物が捧げられました。そして示された食事の作法を受け入れて柱と鴨居に血を塗って信仰の証とすることが求められました。ですからイスラエルの民にとってこの過ぎ越しの出来事というのは単に祖先たちが自由を得た記念すべき時というだけではなくて、神様が私たちの信仰を認めて許してくださるということを確認する大切な時となっていたわけです。その一年に一度の記念すべき過ぎ越しの祭りの時にイエス様は十字架に挙げられました。イエス様が十字架に挙げられたのはユダヤ人たちが画策したでっち上げの罪であって、それはこの世の権力であったローマ総督ピラトにして罪としては認められないと言わせたほどのものであります。しかし人間の身勝手な思いから発せられたこの悪意はイエス様を十字架につけてしまいました。しかしイエス様を十字架に挙げたということでこの世の愚かさ、罪の深さというのは浮き彫りにされたと言えるでしょう。全く罪のないイエス様を身勝手な理由で殺したのですから、誰が見てもそれが愚かな行為だったということはわかるんです。そしてその時、 このイエス様が犠牲の供え物となっていたことを後に人々は思い知るようになります。イエス様ご自身がその杉越の食事として弟子たちと食べた最後の晩餐の時、イエス様が弟子たちに語られたのは、パンを裂いてご自分の体とし、ブドウ酒を注いで犠牲の血であるということでした。そしてそのパンを食べブドウ酒を飲むたびに、あなた方のために犠牲が捧げられたんだということを思い起こしなさいと、このように伝えました。かつてまさにこのイスラエルの民がエジプトから解き放たれるきっかけとなった10番目の災いの時に、イスラエルの民が救われた杉越の犠牲の備え物、またその食事そのものの再現のようでもあります。かつて主なる神様がイスラエルの民を救われるために犠牲の備え物をするよう人々に命じられたように、今ご自分の一人子を人々の救いのための犠牲の備え物として神様自らが捧げていくのでありました。そしてこの時、ファリサイ派を中心とした、祭司長や律法学者などと言われる人々、イエス様に反対をしていた人々は、イスラエルの民であったことを改めて思い起こさなければならなかったんです。彼らは、彼らが信じてきた神様が使わされた一人子を受け入れるべきであったんです。なのに、彼らはイエス様を拒絶しました。そしてイエス様を十字架に上げました。でもその十字架の上のイエス様を見上げて、この方こそ私たちの罪をあがなう犠牲の子羊だったと悔い改めて告白する者は、イエス様がこの後よみがえられたことで示されましたように、私たちも復活して永遠の命に生きるのだという希望を備えられたんです。一言で言い換えるならば、イエス様を救い主キリストだと信じる者は救いを得るという、そういうことが示された。杉越の時もイスラエルの民だからといって無条件に災いを逃れたのではなかったということをお話ししました。イスラエルの民であるかどうかではなくて、主なる神様が命じられたことを行ったかどうか、その信仰が問われました。神様が命じられた通りに子羊をほふって食べて、玄関の柱と鴨居にその血を塗った家だけが災いを過ぎ越したんです。その家のみを災いが過ぎ越したんです。つまり信じ従う者と信じられない者とをこの時選別されたと言っていいでしょう。繰り返しになりますが、イエス様の十字架の死による贖いその出来事も、神の民だからというような条件ではなくて、信じるか否か、受け入れるか否かだけが問われているんです。そこのに払われた犠牲の大きさを思うときに、私たちの許された罪の重さがその犠牲の大きさだった、知ることができれば、まさに杉越の出来事は私たちの救いの出来事の先取りであったということがわかるでありましょう。何よりもイエス様は突然脈絡もなく現れた新しい救世主ということではなく、旧約のこのイスラエルの歴史からずっとつながってきた、まさにアブラハム、イサク、ヤコブの神、そこへの信仰、そのバトンを受け継いだものであるということがわかるのであります。すべてのウイゴが打たれるという恐ろしい災いによって、ファラオはイスラエルの民をいよいよ去らせるという決心をいたしました。ファラオだけではなく、エジプトの民全体が もうイスラエルには出て行ってほしいと願いました。これはエジプトの民がファラオの言う通りにしたというよりは、自分たちで出て行ってほしいと思った、すなわち主なる神様をその力を認めたということであったと理解できます。まさに心を固くなにして何度となく災いを繰り返してきた、その結果がファラオだけではなく全ての民が主なる神様の道からを知るようになった結果であったと言えるでしょう。遠くヤコブの息子ヨハネがエジプトに売られてきて、でもそこで神様の恵みと導きによって大活躍をして、イスラエルの民全体がエジプトをファラオに受け入れられ、エジプトで暮らすようになってから430年後の出来事でありました。お祈りいたします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちはあなたに命を与えられ、あなたに生かされているものです。私たちに備えられているすべての恵みがあなたによるものであることを今ここに確認をしながら、その生かされてあることに感謝をしながら、これからもあなたと共に歩んでいく、その信仰の決断を新たにしたいと思います。どうぞ一人びたりの上にあなたの豊かな恵みと祝福と増し加えてください。また私たちの宝である子供たちの上にもあなたの豊かな恵みと祝福を備えてください。これより始まります歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。